はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆たけラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆たけコーヒーの古岡弘武がお送りします。はい、さあ、もうね、ちょっと前回の話と途中の話でちょっと盛り上がっちゃったんで、もうこのまますぐに行きたいと思いますので、はい、今日もこちらの方と一緒にやってみようと思います。
はい、こんにちは。ひばる松、この前のお祭りでお餅を2個キャッチしたひかりです。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。餅投げもあるんだね。
そうなんです
よ、いろいろあるんだね。
本当に楽しいですよ。
そうね、でもね、本当あれ日曜日、4月の第2日曜みたいな感じだよね、確かね。
そうなんですよね。
そう、ちゃんと知ってるのよ。いつやるとかいうことも知ってんだけど、もうすいません、なんかもうお店があるもんで全然、でもずっといつも、もうひばる松、もう本当にもう、あの冗談聞いて、お世辞抜きで、はい、ヤバ系のお祭りの中で一番行きたいのは何かって言ったらもうひばる松、もうそれはもう本当にそうなんだけど、うん、だから それなんだったらお店休んで行けよってぐらいの話なのかもしれないけど、まあでも本当にすごいいいお祭りなので、あ、前回ねちょっとお話ししましたけども、
はい、うん、もう地元の方とかも結構本気でもうマイバッグを持ってくるぐらいで、うんうん、お餅
ね、
お餅も結構硬いのが上からいっぱい飛んでくるんですけど、うんうんうん、みんな必死でキャッチして、
もう若い子餅投げみんな好きね、なんか
楽しかったです、うん、
まあそういう楽しいお話が前回やりましたけども、まあ、今日もこちらの方に来ていただいてるっていうか、お邪魔してます、ね、早速紹介します。山賀明さんです。こんにちは。
あ、こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、あの前回のお話ね、とっても楽しい、
本当に楽し
い、とっても楽しいあのお話で、まあ、楽しむっていうか楽しいっていうのがちょっとキーワードになったっていう話で、松たみのお話をちょっと中心にさせてもらったんですけども、うん、今回はもうちょっとこう山賀校長先生っていうよりも山賀さんっていうところにこうスポットを当てて いければなっていうふうに思ってて、はい、でそう、お名刺をねいただいたんですけども、そこにそのね名刺の校長山賀明っていうところの下に、褒めるとは人物出来事の価値を発見して伝えることっていうふうに書いてあって、で裏にも何か何やらこれなんだなんだみたいな感じのやつがあるんですけど、このキーワードっていうか褒めるっていうのは何かあるんですね。
はい、ありがとうございます。
はい、
なんか褒めるっていうとね、はい、なんかみんなこう、いや褒めるのは難しいよとかですね、また、うんうん、人は褒めちゃつまらんなとかですね、
うん、
最近もっぱもっと厳しいせんとこれからの世の中生きていけんでとかですね、うんうん、まあよく言うし、まあ褒めることは分かっちゃうけどなかなか難しいねっていうことで、僕もどっちかというと若い頃はあんまり褒めてないんですよ。だから時々若い、もう僕は初任の頃 の生徒なんかにこう時々ばったり会うとですね、はい、先生今なんか最近褒めるらしいけど俺の時あんま褒めやったなと
なるほど、
だからごめんなさいって言いますねあの頃はごめんねって言うんですけどね。だから、うんうん、まあでもやっぱりこう僕も、うん、なんか、一番は僕ちょっと教育委員会行った時に教育人事課って言って、うん、人事を扱う仕事をした時にやっぱりこう、はい、ね、先生たちのこうやる気とかをどうやったらできるのかなと思って、でやっぱりこうちょっと悩んでっていうかなかなかうまくいかない時ですね、うん、その時にこうちょっと、まあ、褒めることを研究しているグループの、たまたまそれも偶然講演を聞いてね、あ、はい、これだと思ってですね、でそこからずっとちょっと褒めることをちょっと自分なりに、まあ研究したり実践をしたりしてますけどね、はい、
褒める研究をじゃあ始めたってことなんですか。
研究というか、まあ、もういくつかのグループがあるんですけどですね、うんうんうん、だから、うん、まあ3つぐらいあるんです、僕入ってるんですけどですね、だからいろいろと、とにかく、まあ、よく言うね、褒める、まず褒める定義っていうのが、はいはい、これが違うとですね、
はいはい、
うん、やっぱずれてくるんですよね、
うんうん、
例えばまあそうやって褒めるっていうとなんかこうおべっかとか、
うん、
なんか調子に乗るとかいう、でそれは褒めるんじゃないと僕は思うんですよね、うん、だからよくアドラー心理学の人たちは褒めちゃいけないって言うんですよね。
アドラー心理学、
そういう心理学、まあ、それも素晴らしいんですよ、アドラーってすごい でただ彼はただ叱ってもいけないっていうね、とにかく、うんうん、だからそれもよくよく読むと私たちが考えるのと全く同じ考えなんですよ、うん、そういう、こう上辺の褒めるとか、うん、上辺で叱るとかいうのはあんまり効果がないってね。だから褒めるっていうのは、まあ、目的か手段かといったらどっちですかね。褒めるは目的か手段か。
目的か手段か。目的でもあり手段でもあるん
だ。あ、なるほど、なるほど、
うん、そうですね、目的か手段か。もしかして私は手段の一つ
でしょうね、うん、結局は相手がやる気を示してくれたり、相手が成長しないと叱ったってね、いや落ち込んでしまったら叱っても意味がないし、褒めたって調子に乗るだけで意味ないですよね。だから、まあ、今言った目的でもある手段でもあるし、まあ、僕は手段かな。で、要は相手が変わってくれればいいことだから、どっちがいいとかどっちが、そういう二項対立じゃないと思うんですよね。
ちょ、実際そう褒めるときどうやって褒めたらいいとか悪いとかっていう感じなんですか？
あ、それ、うん、そういう手段もあります。例えばだけど
子供に向けてはこうだし、こういう場合、はい、こういう時にはこうだし、こういう時にはこうとかいうことがあるってことですか？は
い、もういろいろあると思う。手段もあるんですけど、結局 どうですか、結構人を褒める方ですか、それともどっちかというとこうちょっとまあまあ、さっき言うようにどっちも大事なんですよ。どっちも大事。僕もそれ当然もう怒るだけ叱るから怒れますし、叱るときだけど、まあ、どっちかというと褒める方ですか？
私はそうですね、
叱る、褒める方ですか？なるほど、
絶対褒める方だ
と思う。光さんね、ひろたくさんどっちですか？
僕は褒めるのはちょっと苦手かもしれないです
。苦手、どっちかといえばこう厳しく、
まあ、厳しいか、ついなんかこうなんていうんですか、恥ずかしいから言いにくいっていうか、
なるほどね、
ああ、
うん、っていう世代かもしれない
です。逆にひろたくさんはどうですか？褒められた方が伸びます、それとも叱られた方が伸びます？
いや、絶対褒められた方が嬉しいし
です、ね、
伸びる
です、ね、
伸びますね。なんか
これが矛盾してるんですよね。人は叱る、人は叱るけど自分は褒められたいとかね。まあいいんですよ、いいんです、
本当にそうです、
ね、いいんですよ。結構それ多いんですよ。
うんうん、
講演会とかやってもですね、うんうん、みんなどうですかとか言ったら、うん、いやこのまま叱られるのダメやとかね、うん、少し厳しくなるのダメやとかいう人が結構いるんですけど、うん、じゃああなた自身はどっちですか？それは褒められた方がやる気がある
ね。大体そうじゃないですかね。
いやでもね、いいんですよ、どっちも。いや、だからさっき言ったトップアスリートなんかはやっぱ叱られた方が伸びるっていう人もいますね。で、叱られた方が好きだって言うから、うん、だから僕もそれを見極めて叱った方が伸びる人は少し詰めに言えばいいし、あ、ちょっと叱る方が言えばいいし、
要は人によって変えるっていう感じってこと
ですね。だからやっぱり相手とこうコミュニケーションを取りながら、うん、それをしないとなんか自分の価値観を押し付けてしまうとね、うん、やっぱり嫌ですよね、うんうん、ただね、よくやるの褒めるって難しいですよ、
うん、
で僕はね、だからなんていうか、もう3つあるんですよね、褒め方。
3つ、
はい、この3つが言えたらもう褒める達人ですね。
お、あ、もう3つでいいですか？
この3つを、この3つを、これが3つ言えたら、うんうん、褒める達人って言われます、
はいはい、
でまず1つはね、もう事実でいいんですよ、事実だけ。例えば、今うなずいてくれますねとか、うん、笑顔がいい、笑顔ですねとか、
ただその見たまんまのことをただ言うだけでいいって言われ
る、うん、というのがね、僕がね、そこそまだ校長になったばっかりの頃ですね、やっぱそれ褒めること大事と思って褒めてたんですよ、うん、お前いいねとかすごいねとか。ただね、当時のある女の子からですね、ちょっとやんちゃな女の子ですけどね、うん、こういう感じのやんちゃな女の子から、校長褒めるんならさ、ちゃんと褒めてって言われたんですよ。これ僕のね、やっぱね、僕の中にはもうこの子に感謝したいんですけどね、僕の人生を変えた言葉ですね、
はいはい、
そうか、俺ちゃんと褒めてなかったんだと思ったんですよ。
ちゃんと、
うん、でちゃんとうちの今みたいに事実を言ってなかったんですよね、うん、何がいいか分かんないですよ、褒められた側としたらね。
ああ、いいねっていうだけ、
いいねとかすごいねとか、
あ、
うん、で褒めてないんですよ。だからよくアンケートでも、うん、大人はとか親は子供褒めてますか、先生褒めてますかって褒めてる、でも子供は褒められてないってよくあるのが、
うん、
でもだから言った、だから事実をしっかり言うってことですよね、
うん、ただ事実を言う、
うん、そう、今みたいにうなずいてくれるとか、うん、僕の話をしっかり聞いてアクションしてくれるんだよねとか、うんうん、もっと言えばちょっと戸を閉めてくれたねとか、あ、戸を閉めてくれたねとか、あ、今鉛筆持ってるねとか、
うん、もうそれは褒め言葉じゃないんじゃないかみたいなことでもいいわけです、うん、
つまりね、見てる証拠ですよね、あなたのことを見てるよって、
うん、なるほど、うん、
今日でも例えば2人うちの、子供がいますね、うん、で1人の子供が、もう1人の子供の傘を持って入ってあげたんですよ、
うんうんうん、
傘を持ってね忘れちゃいけないからって、うんうん、でもそれをちゃんと見て、うん、偉いなって優しいなお前なってって偉いなっていう、その事実傘持って傘上げてくったら本人はえっと思うかもしれないけど、うん、でそれで価値づけってことですよね。事実の価値づけ、その事実をちゃんとやっぱ 見るってことがまず一つ。これはだから褒めてないんだけど、うん、新聞取ってくれたねとか、
うんうん、
投資褒めてくれたねとか、これだけでも言われた側は嬉しく、あ俺のこと見てんだな。
なるほど。
要はいわゆるさっき僕褒め言葉って言いましたけど、うん、褒め言葉っていうことはちょっとどっか置いといて、うん、そういうことを言うことじゃなくて、褒め言葉は言えばいいってことじゃないってことですよね、
うん、だからやっぱり見てその見たことを価値づけてあげるっていうのかな、
うん、
今みたいにうーんって言ってくれたことに僕はすごく嬉しさがあるわけですよね。 あなたのそういううーんというそのねつぶやきがもう最高ですね。
嬉しいよね。確かに
具体的に言ってもらえると嬉しいですし、ね、私実はちょっと似た経験したことありまして、うん、っていうのが、私もこうよくありがとうっていう言葉をこういろんな場面で発するんですけど、うん、一回言ってた時に何に対してありがとうって聞かれたことがあったんですよ、うん、でその時に確かにはっきりこう言ってなかったな、いやこうやって今書類を渡してもらったことにありがとうございましたっていう意味でしたっていうところなんですけど、うん、多分そういう事実を伝えるか伝えないかっていうこともまた手法って言い方あれですけど、うん、伝え方としては事実を伝えることが大事っていうことでよかった
です。そうですね。だから、うん、でもね、そのありがとうって言葉は嬉しいですよね。だから、うん、ありがとうって言うから相手のとか一体何ですかって時にそれの続くじゃないですか、うんうん、だからよく僕らのグループの中に、うん、とにかくまずありがとうと言えっていう人もいます。とにかくすごいでもいいんですよ。すごいなとか言ったら、うん、ね、もう本当ヨタさんすごいって言った時に、何があったら、うん、こういうラジオをさ自分でやるとこってそんな人あんまりいないよね。
でもそれが、うん、すぐ次の言葉が出てくればいいですけど、ただ何も考えてなく、うん、お前すごいなすごいなって言って何がって言った時にって考えるようじゃダメってことじゃないですか、うん、
だけどね、
それね、心から言ってないからそれって、
うん、でもそれね、やっぱ半分訓練なんですよ、
うん、
もうこれ自分にもうね、もう絶対人を褒めようとか自分に課すとね、
うん
うん、で時々僕コンビニなんか行って、うん、店員さん、だからなかなかほら身内って褒めにくいんですよ、
うん、
ね、一番褒めるのが難しいのは身内です。
そうです、そうです。
もう、うちの連れ合いなんかいつも言います、あんたは褒める研究者だけど私は一個褒めんねって返す言葉でございます、ね、だから意外と他人の方が褒めやすいんです。だからコンビニに行ってコンビニの店員さんに早いですねとか言うと、あ、そうですかとか、うわ早いですねとか、もうあとかちょっとね、あんまり言うとストーカーっぽくなるかもしれない。だけど何かこの人を褒めようとか思うと、
うん、
意外とそんなで、なるべくさっき言った半分訓練もあると。
うん、
でだから今言った一つはそうやって事実をですね、でもう一つはやっぱプラス、まあ、感謝ですよね。
感謝、
そのありがとう、
ありがとうでもいいと思います。だからその人はいや別にそんなことしてねえよって言っても、いやこれアイメッセージってやつですかね、自分がありがとうって本当に僕嬉しかったって言えば、
うん、
その人はいやあんたのためにそんなことしたきゃないと思ってるかもしれないけど、いや僕は嬉しかったありがとうとか、
うんうん、
ね、傘をちょっとナイナイ君がナイナイ君に傘を渡したこと、僕その姿を見て俺すごい気持ちよかった、ありがとうって言うと、うん、あそっか、それって価値があるんだって、それって何か意味があるんだってとかね、相手にそれ気づかせてあげるっていうか、そうか、友達の傘をちょっと取ってあげること、してあげることがそんなに価値のあることだっていうことの意味でありがとう
って、
う
ん、その人にとって感謝じゃなくて、それを見て、うん、いい光景を見たから ありがとうっていうことじゃないですか今の話で、
うんうん、
でもそれにも価値があるんだっていうふうに思うってことですよね。そうですね、
うん、なんとなくそういうことを意識づける、だから事実プラス感謝、
うんうん、
この2つが言えるともうすごいですね。でさらにもう一つ言うのは、うん、そこに抽象的なというか、さっき言った褒め言葉が入るといいですね。だから、窓を閉めてくれたね、ありがとう、気が利くね、
あ、そこまで、
うん、だからただ気が利くねっていうのが今度はいろんな場面で、
うん、
今みたいに例えばこう、あ、荷物を持ってくれたね、ありがとう、お前気が利くなとか、でいろんな人が、うん、お前気が利くねとか気が利くねって言うと、だんだん俺って気が利く人間なんだ。よくほら、日本人は自尊感情が低いって言うじゃないですか、
うんうんうん、
それはやっぱなかなか日本人って自分をそう褒めきらないんですよ。 いやまだまだですとか褒めても、うん、いやそんなことございませんって、うんね、外国の人は必ず褒めると ありがとうって必ず言いますよね。
いやだから話それますけど、やっぱ有森裕子さんが自分で自分のことを褒めたいって言った時に、うんうん、わっと広まったんだと思うんですよ ね。それまで自分に日本人ってそういうことしてない、褒めるとかしないから、だけど、うん、あんなに自分で頑張って、うん、自分で自分を褒めたいって言った時に、うん、わーすごいなって思ったのかなって今ちょっと聞きながら思ったんですけど、うんなんかね、
だからいろんな人からすごいね、あ、例えば優しいねとか、うん、いろんな人が気が利くねとか、うんうん、そういうこと言われると、あそうか俺って気が利くんだとか、うん、俺優しいとか絶対そんなことないと思ったけど優しいんだっていう思い、うん、だからさっき言った事実っていうのは具体ですね、うん、具体を言って感謝を言って抽象的な言葉、だからさっき言った気が利くねって言っても何がなるし、うんねうん、すごいって何がって言うけど、うん、だからやっぱり抽象だけじゃ、さっき僕の生徒なんだけど褒めるんならちゃんと褒めてっていうんですね。だ具体だけでもいいんだけど、具体を言いつつそれがだんだんちょっと抽象的な言葉も一緒に入れていくと、うんうん、あ自分ってそんな人間なんだなっていう、だから相手にそういう良さを伝えていく、だから褒めるっていうのはあなたの持ってる価値良さを発見してあげるっていうのかな、うんうん、でそういうスタイルでいくと、そういう、まあそれが褒めるかな。でもね、これも昨日前回と同じように、僕なんで褒めることやりだしたかっていうのはね、うんうん、褒め出すとね、世の中が全部バラに見えるんですよ。例えばですよ、津波小学校に自分が赴任したね、うん、まあ人によっては、あ小さい学校で田舎の学校に行ったね、大変だよねっていう人もいるかもしれません、うんうんうん、だけどそんなになくて、僕もうこんなにね素敵なね自然に囲まれてね、うんうん、子供は純粋でですよ、地域も協力的でね、うんうん、俺も毎日もう学校今日学校休みも土曜日でも行きたくなるなって思ったら人生楽しいじゃないですか、うんうん、でもそれをこう裏向きして田舎だとかなんかマイナスばっかり言ったら全然人生面白くないじゃないですか、うんうんうん、ね、例えばこのボールペンでもそうじゃないですか、このボールペン、まあ、あるところから、まあ、ただもらったボールペンだけど、うんうん、これだって価値付けしたら、いやこれ結構グリップがあって持ちやすいねとか、ね、うんうん、結構黒がすぐ描けるねとかね、うんうん、結構ちゃんとこうやってポケットに入るねとか思ったら、うんうん、もらったたとえボールペンかもしれないけど、これをラッキーと思うじゃないですか、ね、だからとにかく褒める生き方をしたら人生がバラになってくるんですよ、いろんなもんで、うわよかったよかったよかったです、このね古いこのほら校長室のほらこのガラスとか見たらめっちゃ古いでしょ、昭和でしょ、ね、これをうわもうなんだって思うのか、いやこれ昭和で懐かしいな、これ俺の子供、そう思ったらこの校長室が全部綺麗に見えるじゃないですか。
そうなんですよね、
だからこれは人を褒めながら実は自分を楽しんでるんです、で褒める人生をすると自分が楽し
くなる、要はだから自分、うん、結局回り回って自分のためになってるんですよね。
そう、わあ、もう褒める達人ですね。
いや
もう
素晴らしいですよ。なんか
いやあのね、実は褒める達人協会っていうのがあるんですけど、はいはい、今言った言葉ないです。
ああ、そうなんですか。
いや僕びっくりしました
今。ああ本当です。あ達人になっちゃった。本当に急にもうなんかそう、もう達人と呼んでください。
じゃそうそう、褒めるは人のためならずなんですよ、回り回って自分の幸せ、これが我々の褒める達人協会ね、褒めるは人のためならず回り回って自分の幸せ、これが、うん、達人協会のある意味スローガン、よく出たなと思
って。いやいや、でいや実はっていうか、僕のそのなんか座右の銘みたいなやつが、うん、要はあのあれなんですよ、今出てこないけど
めっちゃ気になった。
いや、あの情けは人のためならず
っていう、そうですね、そのとおりですね、
ことなんですよ。でそれはもうなんかもう本当にずっとそれを思ってることで、でもなんかちょっとね、あの皆さんなんか誤解されてる方も、情けをかけることは人の、あ、その人のためにならないよっていうふうに誤解されてる人もいるかもしれない、うん、そうじゃなくて、結局なんか例えば楽しいことをするとか、うん、その人のことを褒めるとかいうことが結局自分のところに絶対戻ってくるからっていうふうに常に思ってる。だから楽しいことをした方がいいとか、とにかくなんかとにかく自分に戻ってくることになるっていうのをなんかある時思って、うん、あこれはもう本当にいいことだなと思って、自分にとにかくそれをこう心がけてるんですよね、うんうん、なんかそれがだからパッと出たのかもしれない。
すごいですね。だから、うん、いやだから私も最初の職員会議の時に今言った、とにかく この学校、この生徒、この地区の強みを出してくださいって、確か6人ぐらいしかいないメンバーで、うん、けどもさ、どんどん出るわけです。で、改めて言うと、うん、あ、すごいいいとこじゃんとか、
うん
ね、だからないものをねだっても、ないものねだりをともしょうがないじゃないですか、うん、あれがない人が来ないとか、うん、そんなことよりも、あるものの価値ですよね。
う
ん、ないものねだりじゃなくて、あるもの、あるもの探しですよ、うん、よく見るとここすごいじゃんとか、ね、自然がいっぱいある、うん、ちょっと歩いてもいろんな草花、昆虫もいる、ね、そして地域の人はみんな協力的だし、ね、うんうん、そして、まあ、もう皆さんある意味純粋な気持ちの中で学校を愛してくれてるとか、うん、ね、やっぱそういう考えたらめちゃいいとこじゃんってなりますよね、うん、子どもたちにもそうやって、うん、君はこんないいところが、君はここは素晴らしいね、優しいよねとか、昼休み一生懸命頑張って毎日学校来てるよねとか、ね、でだから健康的だよねとか、うん、もうあのここの子たちってあの給食ももう1年間完食ですよ。完食全部おかず残すのことが1年間ゼロですよ。残菜ゼロの学校って見たことない。人数少ないにしてもですよ。だけどそれってよう考えたらすごいことじゃんって、
うん、
だからそうやっていろんなこうことをみんなでこういいとこで逆にねマイナス面ってねこれ裏返せばプラスになるじゃないですか。ね、田舎だよって言うと田舎だからいいじゃない、星が綺麗だとか、ね、もうなんか人が来なくて寂しいよって、寂しい、静かでいいじゃないって、
そう、そう
だ、でもそれで全部裏返しにしたらマイナス面は全部プラスなんですね。だから僕らあの褒める達人協会っていうか、まあ、褒める人たちはよくこういうことも言うんですよ。自分の欠点は自分の欠点をよく直せって言うじゃないですかねって、違う、自分の欠点はね誰かの良さを伸ばすためにある。
うんうんうん、
だって僕時間守らないんですよ。だいたい時間ルーズなんですよ。だいたい時間がルーズな時にはね、ひろたけさんみたいな方がね、そろそろって巻いて、そういう作業必ずしもね。
いやでもちゃんとできて、
できているんですよ。だからアシスタントが
そう必要なんですよ。
必要なんですよ。
必要なんですよ。でね、あのたまにっていうか、やっぱ一人でやらなきゃいけない。だから光ちゃん捕まらない時、こうゲストの方と二人でやる時あるんですけど、でもそうなるとやっぱちょっとまとまらない時とかあるんですよ。なんかこう話を振ったらちゃんとまとめてくれたりとかするんですよね。だから多分二人でやったらこの感じだったら多分収集つかなくなるんじゃないかと思うんですけど、光ちゃんだけで全然違う。すごいんですよ、
ね。いやだから
嬉しい。
うん、だから世の中もね、うん、そう思って、だから自分の欠点を直そう直そう、そうそう、まあ、もちろんそれは必要な部分もあるんだけど、うん、それよりも自分の欠点を直してくれそうな友達を見つけたりとか、その人たちと一緒に仕事をしてくれると、うん、その人の長所も伸びるし、その人がもしね、例えばおしゃべりが苦手だったら、うん、その人の分までちょっとこっちが引き出してあげたりとか、
うん、
すればいいし、
うん、
だからね、なんかやっぱだからそれも相手の価値の発見ですよね。あなたにこんないいとこがあるから、だからあなたと組みたいんだ、
うん、ね、え、俺僕にそんな価値があったんだっていうふうにその時に思いますもんね。そういうふうに言われたらね、でもすごく嬉しいと思うし、なんか、
うん、そうなんですよね、うん、だからまあ、だからまあそういった、まあ、褒めるってもっとこう奥が実は深いところもあるんだけど、うん、ただ僕がなぜそうしたかって、まず自分が楽しくなるんですよね、
うん、
いろんなことのいいものを見つける。だからよくあの美点行使って、美しい点、美しいものをしっかり見なさいってことよく言われるんですね。つまりしっかり見るといいものが見つかってくる。だからよく褒めるとこないんだよねなんて人は、まあ、悪く言えば見てないんですよね。さっきのペンじゃないけど、見たらいくらでもいいものが見つかる。だから、うん、あの子は褒めるとこがないとかいうのは、いや、その子見てますかって、もっと言えばあなたに問題がないんですかっていうことじゃないけど、そこまで言ったら褒めてないだけど、だからいやでも、うん、あの子こういうとこあるよねとか、だからいやでもそれはあの先生の前だけですよとか言うこと、 いいじゃない、先生の前だけでも一瞬でもやったら事実ですよね。
うん、
ね、あの子はよく喋るよって言うけど、じゃあ一日中喋ってるかじゃないですよ。ちゃんと静かに座ってる時もありますよね。あの子はいつもうろうろうろうろしてもう教室出て飛び回るって言うけど、じゃあ一日中飛び回ってないですよ、
うん、
ね、でもその一部を見て勝ち、あいつはこうだと勝ち付けしてしまう。
ついね、でもそうしてしまうんですけど、うん、それは結局一部しか見てないから、ね、
でも逆にその一瞬でもあのちゃんとやってるところ、だからまあ、ね、中学生とかやっぱりほらやんちゃな世代ですよね、うん、やっぱつい先生に反抗する、親に反抗する、まあそれはあの良くないこともそういうこともあるでしょう。だけどちゃんとやってる時間もあるはずですよね、
うん、
ちゃんとやってるというか素晴らしいじゃなくても普通にやってる時間も、それもちゃんと見てあげて、そこできてるじゃんって、
うん、
やってるじゃんって、
うん
うん、そう言ってあげるところを見てあげると、うん、あの怒られた時に、怒られたことだけ言うんじゃなくて、さっきさ君はさちゃんとさ あの前半は話聞いてたね、メモを取ってたよね、ちょっと後半は少し崩れたけど、でも前半良かったよね、でも後半もうちょっと頑張るといいねって言われると、あ、ちゃんと前半のいいとこ見てくれてるんだ、
うん、
だけど後半の悪いとこだけも何知ってる、何なんお前知ってると、うんうんうん、そこだけ怒られたらね、
うん、
だけど叱るにしてもいいところを見つけて、
うん、
だから叱るのも僕大事なんですよ、
うんうんうん、
で要はでも叱ってですよ、
うん、
ちゃんとやったら褒めてあげたらいいじゃないですか、
うん、
ね、じゃあ何ちゃんとメモ取りなさい、メモ取ったらちゃんとメモ取ってるね、嬉しいねって言ってあげたらいいですよね、
うん、
だから叱るだけで終わっちゃうといけない。ちょっともう一個ねあるのはね、よくやるのが、じゃあそうやって褒めて調子に乗るだけじゃないですかっていうのも確かに、うん、でこれはねよく僕らもね褒めっぱなしの罪っていうのがあるんです。
あ、
で褒めて調子に乗るじゃないですか、
はい、
そこで終わるからだけないですよね、
うんうんうん、
でそこで例えば井戸崎さんのこのラジオってすごいな、もう素晴らしいと思う、僕こういうねあの、うん、あのミニラジオ局を作るってすごいと思う、
うん
うん、素晴らしいと思いますよ、
うんうん、
でもこの次何を習ってますかとかね、こんなもんじゃないですよね、この後何かありませんかっていうと、だからそこでもうワンランク、
そこでここまで行って、ああよかったよかったってなんで、もう一回どうにかしてやろうっていうふうにこう火をつけるみたいな、
ちょっとそこちょっと何か考えてませんかって言ったら、あ、それじゃあやったら応援しますよってなるとね、だから褒めて終わっちゃうと、まあまあこのラジオもいいな、まあ、もちろんすごいんですよ、すごい、だってこれすごいですよ、続く、
うん、
でもこのままじゃないでもうちょっと何かない考えてませんかとか、うん、ここで終わる人じゃないですよねとか言うと、また俺は次が出てくる出てくるわけですよね。だから褒めてまたもう一個上げてあげる、うん、だから昔の人が叱るのがうまかったのは、ぐーっと落とすけど最後に必ず言うんですよ、で最後に明日もちゃんと来いよとか、
うんうん
うん、
明日はちゃんと朝が待ってるからなとか必ず何か言ってるんですよ、うん、散々けなすだけけなして、
要は叱りっぱなしもダメなんだけど、うん、褒めっぱなしもダメだし、どっちもそれもダメ、でも少しだけ、
うん、
そうそう、どっちも少しだけこうちょっとやると、
うん、
なんかこうわっとこうよしってなるんですかね、言われた人、
うん、だから叱るのがうまいと災害そうですよ、よく見てください、叱るのがうまいとは、
うん、
叱ってるけどちゃんとそこに期待、まあ、持ってば愛があるんですよ、
はいはい、う
ん、だから愛がない人はいくら褒めてもダメですよね、
うん、
上辺だけですよね、
うん、
なんかかえって皮肉に聞くじゃないですか、
う
ん、
そう、
確かに、
うん、で褒めるの一番やっちゃいけない一個あるんです、一個あるのは、はい、これだけやっちゃいけないといけないのは、あの褒め言葉の後をね、人のコントロールするときに使う人がいるんですよ、ね、例えば、ひかるさん素敵ですね、今日もひかるさんがいてとっても嬉しかったです、もうひかるさんまた会いたいです、うん、でもこれが終わったとこう片付けてくださいとか言うみたいなね、だから何か褒めて結局片付けは私がするのかみたいなね、なんかこういうのをね、人をコントロールする褒め方です、これは絶対これ1回でもやったらもうその後必要なくなりますね、何かこうしたいがために褒めて、
うん、それをやらせるみたいな、
それはあの、うん、それはもうそういうことを褒め方をしたいとは、まあもう二度とその人の、あ、この人から褒められた後には何かあるなって思われる、
ああ、う
ん、でそういう
褒める裏に
何かあるんですよね、だからコントロールとか、または何か相手を調子に乗せたいだけだとかね、
うん、
やっぱり本当にその人の良さを伝える、
うん、
価値を伝える、
うんうんうん、
そうすると、ああそうか、そういうふうに自分は見てもらってるんだなとかね、
うん、
はい、だからあの今日はあのラジオですけど、うちはあの毎週職員会議の時に、
うん、
あの褒めることを最初5分間ぐらいやるんですよね、職員をまずうち僕ら職員だから
いいところ褒め合うってことです
か、褒め合うことです、うん、例えば、うん、広武さんのいいところ、
うん、
何かありますか、どうぞ広武さんのいいところとか言ったら、
ありますか、ありますか、
なるほど、広武さんはいつもお話相談を真摯に聞いてくださるんですよ、
あ、そうですね、
みたいな
そういうことを言う、じゃあこの僕は広武さんって本当に活動的で、
うん、
すごいね、もうとにかく行動に起こしてる、ね、
うん、
実際に続けてこれってすごいですよ、続けるってすごいと思う、こういう方がいらっしゃることがこの矢場家の強みですね、
うん、
とか、でこれじゃあ今度は例えばひかるさんのいいとこを2人で言うと、ひかるさんのいいとこ、
ひかりちゃんはもう本当にまとめ上手なんですよ、なんかもうなんかどっかで脱線してる時にちゃんとこうね軌道修正してくれるんですよ、それがね本当に助かってるんですよ、
そうですね、ひかりさんは僕がさっきから聞き上手ですね、
そうです、
だから聞く人がいるから僕ら喋れる
んです、そうなんです、そうなんです、
3人で話したらもうぐちゃぐちゃですからね、
ぐちゃぐちゃ
になる、だから平井さんは聞くのがとってもうまいのと、
うん、
それとそうやって聞いてくれる時の目がとっても素敵なのと、うなずきとか
うなずきのタイミングとか、
ね、タイミングとか、うん、もう素晴らしい
褒めまくって で声次も来てもらうためにね、そうで次も来てもらおうかなっていうのはダメってことですよね。忙しいから、忙しいだろうけど、次もう来てもらうために褒めるみたいなやつですよね。
だけどだからうちの職場の中でもたった何分間なんだけど、まあ、これちょっとあるカードを使うんですけどね、カードを使う、今みたいになかなか出ない時あるから、カードを使うと出やすいからですね、そういうのを使ってちょっちょってその後じゃあ会議をしましょうねっていうと、ちょっといい意見が出やすいですよね。うん、難しい顔していいですか、今から職員会議を始めますとか言ったらなんかみんな硬くなっちゃうけど、やってもみんなで笑い合って、
そうですね、
はい、ぜひ知りたい方は津波小学校のホームページを見ていただいて、なるほど
最終的には
ホームページ、津波小学校毎日今毎日更新を目指してます、
はい、それすごいですね、はい、毎日できないですよ、まあ、もうだからなかなかできないですよ。
だからでもこれは自分に課してますね、だからなかなかできない、何かやっぱりこう価値づけをせないけんと思って、うん、必ずこういうカメラを持って写真撮ってあげて、そして、うん、そこに価値づけてあげるとね、うん、そうするとねやっぱりだからそれはでも自分を鍛えるためですね。さっき言った自分が今日ないなってことは自分が発見しきれなかったことで、うん、本当はいっぱいいろんないことはこの学校の中にドラマがあるじゃないですかね。職場でも皆さんもそうですよね。この皆さんの周りにいっぱいいろんないいことがあるけど、それに気づかなかったってことは自分が見てなかったことだからね。だから自分を鍛えるためっていうかな。
なるほど。
わ
あ素晴らしい、
ね、本当に感動してますし、なんか、うん、いや、まあ、こうねお話全体を聞いてて、また今日私思ってるのが、その褒める、今褒める方の話、うん、私たちがこう素晴らしいですね言う人の側の話は結構いっぱいあったと思うんですけど、うん、やっぱ褒められた側っていう反応も本当にすごいこうすごくポジティブな気持ちになりますし、なんか例えばやっぱ仕事とかも忙しかったりとか、まあ、子供もいろいろあってネガティブな気持ちになってしまった時って、どうしてもマイナスばっかりに思考を向いちゃって、なかなかポジティブな考えになりにくいこと多いと思うんですよ。そういった中でこう周りの人たちがどれだけその褒める形、温かい言葉をもらえるかによって、その人たちの視点がこうちょっとこう変わるきっかけがあると思うんですよね、うんうん、なんかそういうのを考えると、周りの人たちがどれだけこう前向きな言葉をいろんな人たちに声をかけられるかによって、うん、またネガティブなとか彼ら人たちがよりハッピーになっていくきっかけっていうのが増えていくなっていうのをすごく感じました、
うんうんうん、すごいですね、こうやってちゃんと まとめた感想を言って、
もうさすが光 AI AI じゃない、
AI じゃない、
生成 AI よりもチャットなんとかよりもよっぽど素晴らしい、
ね、出来上がってましたよね。
これだけ30分のこれだけの情報を今ぐらい簡潔にまとめたっていうのは、ね、
先生見習った方がいいですよとかって、いやこれは俺が言う、いや、
おっしゃる通りでございます本当に思いました。
いやでも本当すごい面白かったです。なんか
いや本当にだから、なんかもうとにかく幅広く聞いてもらいたいですね。なんかこれ毎回言っちゃうかもしれないんですけど、今日のお話とか、まあどうしてもね最初校長先生とかだから学校とか教育の話で聞きがちの方もいらっしゃるかもしれないんですけど、うん、いやそうじゃなくて、なんかもっとこう幅広くいろんなジャンルの人たちにこの話
を、今回ね、今回のあのその山川さん、山川さんもう校長先生と言わ、
先生ないでしょ、
先生
山ちゃん
ね、山川先生のお話がね、はい、なんか本当にたくさんの人にこれ届いたら、これはみんなすごいいい世の中になるんじゃない
か。要はね、そうなんですよ、うん、いい世の中にしたいんですね。
そうですね、
この、うん、まあ、例えば褒める達人協会って僕も入ってるんですけど、うん、これ目的は何でかっていうと、うん、今、まあ、いろんな国が戦争してますよね、はい、死者が1万人と言ってるでしょ、うん、だけど日本はじゃあ戦争してないかもしれないけど、でも毎年の自殺者が一時期1万人いましたよね、うんうんうん、つまり実は心の内戦って言われてるんですよね、うん、だから日本はだって、ね、本当に戦争で死んでる方よりも場合によっては自殺された方が多かった。だからこれを何とかしたいということで、うん、まあまあ、その創業した人はですね、考えたみたいな
ん
ですね。
まあでもそこに繋がってくるかもしれないです
ね。うん、だから結局よくよく見るとうちの家族もいいじゃないかとか、うん、あ例えばね自分の子供さんに対して子育てで悩んでるね、うん、お母さんもいやでもうちの子供はこう見たらいいじゃないかって思ってくればですね、うん、ついつい人と比べて、うん、あこの子はこうだとか、またお家ね、あこのお家はいい、あんな車買ったわけど、うちはまだこんな車だとか、うん、でも、うん、そうやって比べるとやっぱりどうしてもきつくなるけど、うん、いやでもいいじゃない、こうやって一緒にご飯食べれてねとか、
う
んうん、だからこの間ね、まあ、前の学校の時だけど、 僕は終業式で3学期の終業式でありがとうを2万5000回言うと夢が叶うよって言って言ったんですよ。で、まあ、ある本によって言ってだから本当あるクラスは、うん、じゃあまあ1人2万5000回だけど全員で2万5000回言おうって言って、うん、で2ヶ月ぐらいで本当に言ったんですよ。今だけどね、じゃあ2万5000回達成したら夢叶ったかとか幸せになったかって時に何も変わんねえじゃねえかしなったんだけど、でもその時に子供が何て言ったかって、いや違う、だってみんなが今こうやって教室にいるじゃんとか、うんうんうん、なんか明るくなったじゃんとか、なんか少しなんかみんなと話が弾んだよねとか、うんうんうん、よく考えたらこんなこともあったねって、つまりね、当たり前の良さに気づき出すんですよ、
うんうんうんうん、
だからこれが幸せなんだよねって、うん、俺もびっくりしましたね、子供の感想を見て。うん、だからやっぱありがとうって言葉をさっき、ね、おっしゃったように言うと、
うん、
そうするとなんかありがとうありがとうって言ってるうち、そうだな、ありがたい、ああそうだよね、うん、このクラスっていいクラスだよねとか、あ、よく考えたら私 もいいし友達もいいよねとか、なんかそんな目にな、うん、そんな気になって、だからあの終わった後に何か言って、何か奇跡が起こったとか言った時に、いやいやこれが奇跡じゃないって、みんながここにねいることが奇跡じゃないって言ってる。でそのクラスは本当に長期欠席の子もちゃんと卒業式に来てね、
うん、
やっぱ不思議な奇跡が起こりました、
ね、いやその当たり前っていうのを最近本当にすごく僕思ってて、その当たり前のが当たり前じゃないっていうことなんですよ ね。でもその当たり前に気づいた時にすんごい、これは本当に大変なことなんだと、もうすごいことなんだということの、ちゃんとこれからな、まあ、例えばヤバ系もこれが当たり前にあるっていうことをこうもう当たり前じゃないっていうふうに思った方がいい。でこね、今こういう時代でこんなになんかみんなが笑い合って、ね、今日みたいにこんなことができるっていうことが本当に素晴らしいことなんだっていうのを、ただそれだけでもすごいことなんだっていうことをもう一回なんか再認識したら全然違う世の中になるんじゃないかなっていうふうに最近本当によく思うんですよね。なんか
だから褒めるっていうのは実はそこまでなんですよね、
うん、
ただ単にだからそういうとこまでいくと当たり前じゃないよね、だから価値の発見なんです、
う
ん、
そう
価値、ヤバ系の価値をみんなで言い合ったら、うん、こんなに素敵な街ないよねってなりますよね。
そうなんですよ。
だからその褒めるっていうか、ヤバ系の価値をいっぱいみんなで出していこう、
うん、
スタミナの価値をもっと出していこうってしたらね、
うん、
いいじゃないってなるよね。
そうそうです。まあもう本当今日はもうでも最終的にはでもスタミナいいところをこれからこの1年、まあ、あと1年ね、はい、まあ、その先もまあツタミにかかっていただきたいと思いますけど、ね、はいはい、でもこの1年とにかく、まあ、あとツタミ小学校の校長先生としての、うん、まあ、1年間これからまあ始まったばっかりですけども、うん、当たり前にあるこのツタミの自然だったりこの、ね、うん、子どもたちと一緒に過ごす時間とかっていうのを、
うんうん、
特別なことに別にする必要は全然なくって、これをこうね、うん、素晴らしい時間にしていってもらえたらなって本当に、うん、心から思いますし、
頑張ります。
あともう一つ言いたいのは、うん、ご家族の方にちゃんと褒めてくださいねっていうそれが一番ですよねとかってそれは、まあ、でもそれはでも自分にもそういうふうに思ってて、はいはい、
このラジオをかみさんが聞かなかったことをわかりました。ちょっと、うん、今日は必ず褒めます。
はい、そうしましょう。みんなね、はい、家帰って、
はい、
じゃあそうちゃんにもね、はい、旦那さんにもね、
ああ、うん、今日は必ず褒めます。は
い、家の人に褒めるっていうことで、
はい、
はいはい、そうしましょう、はいはい。ありがとうございました。本当に、
う
ん、いいお話を。
どんなこと
です
。いえいえ。
本当です。
こちらこそ楽しい時間。
はい、楽しかったです。
本当に素敵な時間でした、
ね、はい、素敵な、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで山本さん今日の会話これでここまでなんですけども、うん、次のゲストの方を紹介していただきたいんですけども、はい、どういう方が、
ですね、まあ、私もあんまりヤバ系の方は知らないんですけど、まあ、
うんうん、
ヤバ系の中では結構有名人かなと思うような人
は、はいはいはいはい、さっき言われた方で、
ちょっとさっき言われた、なかなかねこの方は僕も褒めるの好きですけど、この方も褒めるのがうまいです。
それ
とっても褒めてくれます。
そうかもしれないです。
でね、もう僕大先輩、まあ、大先輩ちょっと先輩なんですけどね、
うんうん、
まあアクティブです。もう野球大好きでね、
うんうん、
でも
う
とにかくなんかじっとしてないというか、
そうです、ね、
ただ、うん、本当にこの人の年齢は本当にこの年かなっちゅうぐらい元気な方で、はい、まあ、ただはい、多分言ったらまたね、
うん、
あの人か
って、そうかそうかって、
まだ、はい、
なる
ほど、お楽しみの、
はい、
これ期待できますよ。
期待できすごいハードル上げます
ね。いやーこれだ、ね、ただ僕よりも喋りますからね。
そうかもしれないです、
はいはいはい、もう、4回分ぐらい撮った方がいいです、うん、
あのね、あのよくっていうか僕も知ってる方なんですけど、あのぜひあの交渉して出ていただけるように、はいはい、
します。早速、はいはい、私も交渉して
みましょう。はい、わ、はいはい、かりました。じゃあはい、そういうことで、じゃあその方に、はい、あ、戻りましょう、
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
改めまして、今日のゲストは、山川明さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
では、今日はこの辺りにしたいと思います。では、皆さん、さようなら。唐突に終わっちゃうんです。さようなら。
さようなら。
ありがとうございました。
さようなら。
この番組は、コーヒーが真ん中にある生活を、豆たけコーヒーの提供でお送りしました。